新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の9日水曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカスクウェアが2030年までに温室効果ガス排出量ゼロ計画とビットコイン、クリーンエネルギーインベストメントイニシアチブ設立を発表。JP モルガンと DBS 銀行およびテマセクがグローバルデジタルマルチカレンシー決済ネットワークの開発完了を発表。スペイン大手銀行 BBVA が暗号資産の取引およびカストディサービスを提供か。スイス証券取引所が金融機関向けデジタルアセットゲートウェイを構築へ。コインポストとインブロックチェーングループが合弁会社リンクスを設立し暗号資産を用いたサービス展開へ。
一つ目のニュースいきます。スクウェアが2030年までに業務上の温室効果ガス排出量をゼロにする計画とビットコインクリーンエネルギーインベストメントイニシアチブの設立を12月8日に発表したというニュースです。スクウェアの2030年までに業務上の温室効果ガス排出量をゼロにする計画では、国際的に認可されている温室効果ガス GHG プロトコルのスコープ3を含めて排出量の算定報告を行っていくようです。温室効果ガス排出量の報告ステップとしてスコープ1、スコープ2、スコープ3があり、スコープ1は企業の温室効果ガス直接排出量、スコープ2はエネルギー起源間接排出量、スコープ3はその他間接排出量となっております。またスクエアはビットコインのエコシステム内で自然エネルギーの採用と効率化を推進する企業を支援するためにビットコインクリーンエネルギーインベストメントイニシアチブを設立し、そこへ約10億4000万円を拠出しました。さらにスクエアはビットコイン投資などで得た利益をこのイニシアチブへ再投資する意向を示しております。スクエアの CFO を務めるアムリタ・アフジャ氏は次のようにコメントしています。温室効果ガス排出量ゼロの貢献者になることは私たちの経済的エンパワーメントの目的と一致しています。環境を危険にさらすことは最終的には世界中の十分なサービスを受けていないコミュニティを不釣り合いに危険にさらすことになります。続いてスクウェアの創業者兼 CEO のジャック・ドーシー氏のコメントです。私たちは暗号資産が最終的にはクリーンな電力で完全に動くようになると信じており、温室効果ガス排出量を減らし、世界的に自然エネルギーの採用を推進しています。公表されている推計によると、ビットコインはすでにかなりの量のクリーンエネルギーを消費しており、スクウェアの投資イニシアチブがこの再生可能エネルギーへの転換を加速させることを期待しています。補足をします。リリースによればスクエアは企業の ESG への取り組みを分析するツールなどを提供するウォーターシェッドと提携し、温室効果ガス排出量の測定と削減のための継続的なサポートを提供しているようです。ウォーターシェッドはスクエア、ストライプ、Airbnb、トランスファーワイズ、ショッピファイなども提携していて、プログラムを作成しています。続いてのニュースいきます。シンガポール金融管理局 MAS がデジタル通貨研究プロジェクトプロジェクトユービンを通してグローバルデジタルマルチカレンシー決済ネットワークの開発が完了したことをレジャーインサイツが12月8日に報道したというニュースです。この決済ネットワークの開発は DBS 銀行、 JP モルガン、テマセクが関わっているとのことです。シンガポール金融管理局のマネージングディレクターを務めるラビー・メノン氏は、グローバルデジタルマルチカレンシー決済ネットワークの実証実験は2021年に行われる予定です、とシンガポールフィンテックフェスティバルのスピーチで明らかにしました。またラビ・メノン氏は、私は国境を越えた決済ネットワークが実現したいであろう24時間365日リアルタイム、より安価な決済を行える日が近づいてきていると思います。これが現実のものとなれば中小企業は大きな恩恵を受けることになるでしょう、とスピーチで発言したとのことです。補足をします。 DBS 銀行はシンガポール最大の銀行です。DBS 銀行は特に貿易金融の分野でブロックチェーンを積極的に採用していて、コンテュア、マルコポーロ、トラスプルに参加し、中国企業をターゲットとした独自のサプライチェーン金融ブロックチェーンを立ち上げてきました。 DBS 銀行は11月に B2B のデジタル取引所とセキュリティートークンの提供を開始する計画を明らかにしました。
続いてのニュースいきます。スペインで2番目の規模を持つビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行 BBVA が暗号資産の取引及びカストディサービスの提供を計画していることをコインデスクが12月8日に報じました。コインデスクの報道によると、この情報は事情に詳しい2名の関係者への取材で判明したということです。なお、この件に関して BBVA から正式なコメントは発表されていません。関係者によると、 BBVA はデジタル資産に関して比較的緩い規則を設定しているスイスから暗号資産の取引及びカストディサービスの提供を開始するということです。取扱う資産についてはデジタル証券セキュリティートークンではなく暗号資産になるとみられています。時期については規制当局から承認を得られれば2021年1月にも開始される可能性があるということです。 BBVA はデジタル資産に特化したスイスのフィンテック企業であるメタコと金融ソフトウェアプロバイダーであるアバロックと共同でサービスを開発しているとされています。そして暗号資産の管理にはメタコの暗号資産ウォレット及び暗号資産保管ソリューションであるサイロが利用されるということです。なお、メタコとアバロックはロシア最大の民間銀行であるガスプロムバンクと提携し、今年11月にスイスで暗号資産取引サービス及び暗号資産管理ソリューションの提供を開始したことで知られています。続いてのニュースいきます。スイス証券取引所 SIX が大手通信 IT 企業スイスコムとスイス規制当局 FINMA から承認を得た暗号資産銀行であるシグナム銀行の2社と提携し、金融機関、機関投資家向けデジタルアセットゲートウェイを構築することを12月7日に発表しました。さらにスイス証券取引所はスイスコムとシグナム銀行との提携に合意した上で、2社が共同で設立した合弁会社カストディジットに大口の投資を行ったことも同時に発表しました。プレスリリースによると、今回発表された金融機関向けデジタルアセットゲートウェイの構築は、スイス証券取引所のデジタル資産部門子会社である STX、6デジタルエクスチェンジとカストディジットによって合同で進められているということです。この金融機関向けデジタルアセットゲートウェイは、デジタル資産の取引から決済、カストディ、セカンダリーマーケットへのアクセスに至るまで、包括的に投資のバリューチェーン全体をカバーするものになるため、スイスの金融機関とその顧客は、信頼性、安全性、コンプライアンスに準拠しながらも、デジタル資産へのシームレスなアクセスを得られるようになるということです。なお、この金融機関向けデジタルアセットゲートウェイは、カストディジットのプラットフォームをベースとして、2021年の第一四半期にリリースされる予定ということです。補足をします。 SDX は今回の発表翌日12月8日に SBI ホールディングス株式会社と提携し、シンガポールを拠点に機関投資家向けデジタル資産発行及び管理サービスの提供を目的とする合弁会社の設立を発表しました。またスイス証券取引所はスイス中央銀行及び国際決済銀行 BIS と共同で、中央銀行デジタル通貨 CBDC の金融機関間での取引に関する実証実験に成功したことを12月3日に発表しています。このことはスイス証券取引所がかなり積極的にデジタル資産や CBDC に関する取り組みを行っていることが伺えます。続いてのニュースいきます。国内暗号資産ブロックチェーンメディアコインポストを運営する株式会社コインポストと、ブロックチェーンの投資開発等を手掛けるインブロックチェーングループが共同で合弁会社リンクス株式会社を11月11日に設立したことを12月8日発表しました。両社はリンクス株式会社を通じて、企業がビットコイン等のマイクロペイメントを活用し、暗号資産を用いたビジネス設計ができるサービスを日本で展開するということです。リンクスはリリースにて1円以下の価値を即座に移転可能なマイクロペイメント少額決済の実現が旧来のビジネスモデルを大きく変革する可能性を秘めていると説明しており、また同社は現在ビットコインの普及を価格変動の大きさ、取引手数料、決済スピード、少額決済に関わる税制面、これらがビットコインの普及を妨げているという要因であり、これらの問題が解決されれば、今までの通貨や資産にはないビットコインの特性があらゆる領域で注目され得るとの考え方を説明しています。リンクスではこれらの問題を解決するためのネットワークやアプリ構築を通じ、ビットコインが日本の社会でマーケティングやビジネス運用に広く活用される世界を目指すということです。リンクスが2021年春にローンチを予定しているリンクスアプリでは、ビットコインのブロックチェーンとつながる別のネットワークで資産管理を行うことで、手数料無料、即時決済の2つを実現したということです。またリンクスアプリではユーザーへの報酬としてビットコインを付与することで、ポイント感覚で金融資産を獲得できる仕組みを構築するということです。リンクス社はお金を使わずとも金融分野にアクセスできる機会を提供することで、今まで金融に関わりのなかったライトユーザーへの入り口を提供するということです。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに追記をした際に更新通知としてツイートをさせていただいておりますので、ぜひ合わせてツイッターの方もフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。